ブン、 OK。 今日はマルコによる福音書1章21節から28節でございました。みんなこれ聞いてみてどうやった？どうやった感想？
後ろの人々にわーって言
うのが、なるほど、後ろの人がわーって言うのが面白かったと。はあ、はあ、確かにね、わーわー言ってましたね。こんなにおったんかいみたいなこと。他にどうですか皆さん、今日バーって今聞いて思ったこと何でもいい。すごいすごいよね。どの辺がすごいって思った一番？
全部がすごい。
あ、全部がすごい。いいなこの勝利者インタビューを早く終わらせたいみたいな。全部がすごい。他にどうですか、何か思ったことありますか？
イエス様の力がパワフル。
イエス様の力がパワフル。 Oh yeah。 そうですね、本当にそう思いますね。他にどうですか、もう一人か二人ぐらい。
多分イエス様はすごい声が通った
ので。声が通った、うん、
マイクがないよね。
あ、マイクがないのに。なるほど、マイクがないのにみんな分かったっていう。はあ、面白い着眼点。他にどうですか、もう一人どう思った今の聞いて。あ、こんばんは、ケビンが来てくれました、イエーイ。はい、ようこそです。他にどうですか、今日の話聞いてどうですか皆さん。何でもいいよ、思ったこと。
そう
です
、
イエスの評判がたちまち地方の隅々まで広がったって書いてあるから、うんうんうん、よほど人々は驚いたんだろうな。
なるほど、イエス様の評判が地方の隅々にまで広まったって書いてあるから、よっぽどみんな驚いたんだろうということですね。いろいろ出てきました。いや、そうで、そういうふうにこういうのを読むときは、まあ、ドラマ聖書だとね、かなりこう場面あの効果とか演出してくれてるんで、まあ、分かりやすい、まあ、逆を言えばその演出にイメージが固まってしまうんで、ちょっとこう何て言うかな、柔軟性はなくなるっていうかね、それはあると思うんだけど、でもまあそれもね、あの使い方なんで、まあ、ちょっとこうイメージしてみるっていう意味ではすごいこれ役に立つと思うんですよ。だから字だけずっと読んでいくのがちょっと大変っていう人はぜひね、ドラマ聖書を聞いてみるっていうのはすごいいいと思うんで、ぜひおすすめでございます。はい、で今日のところイエス様が、カペナウムとか、まあ、聖書によってはカファルナウムとか書いてある町があって、そこに行った時の話なんよね。でちなみに先週はどんなことが起こったかみんな覚えてますか？先週
フィッシング、
フィッシング、 Oh yeah, thank you。 フィッシングに行って、うなぎを取ってかば焼きにして食べたっていう話じゃないです。違うんですね。そうじゃなくて、人を取る漁師にしてあげようって言って、誰と誰と誰と誰を呼んだ。さあ誰だ、一人でもいいよ、誰か分かる人言って。
アンデレ、
はい、
シモン、
はい、もう一人、ヤコブとヨハネ、おい、グッジョブ、ヨハネ、はい、そうです。っていう4人を弟子にして、ついてこんねって言ったっていうところでしたね。で、その弟子たちも今回一緒に旅をしよったんやないかなって思うんですけど、思うっていうか、旅をしてたんですよ。ね、で、面白いよね、イエス様が、当時街道に行って教えた。これどういうことかっていうと、ユダヤ教、ね、この時代のこの土地っていうのはユダヤ教って、つまり旧約聖書を信じてる人たちの、集まってるとこだったんですよ。なので旧約聖書の時代っていうのは、礼拝をする場所っていうのが、まあ、そこそこにこうあったわけですね。でシナゴーグっていうんだけど、そういうところに安息日は集まって、みんなで、一緒に礼拝をしていたと、ね、でちなみにこの安息日っていうのは何曜日か、みんな知ってますか？ユダヤ教、そうね、土曜日なんですよ。だから、え、BFF も土曜日やとか、え、普通クリスチャンって日曜日じゃないとか、いろいろ思うところはあると思うんですけど、いろいろ意味はあるんですね。なんでクリスチャンが日曜日に集まるようになったかっていうと、日曜日がイエス様が復活した朝だからっていうところが結構あるんですね。 でイエス様の復活をお祝いするために礼拝しようやっていうので日曜日の朝に集まるようになった。じゃあなんで朝10時半なのとか11時なのっていうのは、あれは結構昔にですね、農業をしてた人たちが、農業の人って朝早いんですよ、畑で朝早く起きて一仕事をして、で帰ってきてちょっとゆっくりして、ちょっと小綺麗にね身支度をしてから教会に出かけるのがちょうど10時半ぐらいやったよね、そうなので10時半になったんです。だから今の日本のライフスタイルで果たして10時半が本当にぴったりなのかとか、これ言い出すとまたねいろいろ長くなるんで今日は言いませんけど、でもとにかく、礼拝をする時間とか曜日っていうのはいろいろあるね、で聖書はね、そこら辺どう言っとるのか、じゃあイエス様来てくれた後にはどう言ってるのかっていうと、礼拝は毎日生きてる限り礼拝してくださいって書いてあるんですよだから別に何曜日だからいいとか悪いとかね、あそこは何曜日にやってるからちゃんとした教会だとかそうじゃないとか、そういうことを言うのはちょっと違うっていうかね、もう俺たちは生きてる限りいつのどの瞬間でもおイエス様って、ね、もう直でこう礼拝できる。もちろんみんなで集まるためには曜日を決めんといけんだけど、でそういう風に生きていくもんになってるし、ましてやイエス様信じたらイエス様の霊、聖霊が心に住んでくれるわけでしょ。っていうことはどっかの場所に一箇所に集まってやらないと礼拝できないっていうのがもうなくなったわけよね。どこいつでもどこでもね、礼拝できるわけですよ。でしかも礼拝も決まった順番でこうこうこうしてこうしてこうしてやらんといかんっていうのもなくなってるっていうね、もう全てを礼拝にしてくださいっていうのが新約聖書のメッセージなんで、この辺はね、そういう時代やったんやなっていうのを、考える、知るために読んでいくっていうのはすごいいいんじゃないかなと思います。で今日イエス様がなんとですね、面白いなと思うのは街道で、教えていたと。でしかもその教え方が面白いこと書いておったね、立法学者のようにではなく権威あるものとして教えてた。これちょっと読んでもなんかようわからん気がしません？これだって普通みんな立法学者って権威あるんじゃないとか思うじゃないかと思うし、立法学者っていう学者なんだからそれはよう知っとうでしょうって思うと思うんだけど、ここもですね突き詰めていくと結構深いんですよ。これ何が言いたいかというと、立法学者、学者なんで確かに研究はよくしてる、勉強はよくしてるんですよ。でも勉強してるっていうことはほとんど頭の中に知識が入ってるわけよね。で頭の中に入ってる知識をじゃあ生活でどのぐらいやってるのか、いやもっと言えば心にそれがどのぐらい入ってるのか、ね、頭でこうせないかん、合わせないけんっていう法律がいっぱい分かってる。でもそれが心の中で、あ、この決まりって神様昔こういう時にこういうことをしてくれた、あの時にできたああいう決まりやった、その目的っていうのはこのためやったんよねっていうのを本当に分かって、でもうちょっと言うなら神様に喜んでもらう生活生き方をしようと思っていたのか、それとも俺はちゃんと法律守ってるから OK なんだよ、俺ちゃんとやってるからいいだろ、見てくれよと、お前やってないとダメやろっていうような、自分がいい他のやつは悪いっていうためにやってたのか、これ違うよね、わかる？でその辺があったもんで、立法学者のようにっていうのはどういうことかっていうと、頭でよくわかってるけど本当に心の中で神様に喜んでもらおうと思ってる生き方をしてないよねっていうことを実は言いたいです。これうわ結構厳しいね。でもイエス様はどんな教え方しよったんかっていうと、権威あるもの、つまり本当に神様の力とか神様の凄さを持ってる人のように語ってたっていう。それはそうでしょう。だってイエス様って何なんですか？神様やろ。だから当然なんですよ、神様が直接語ってくれようやけ。そりゃそうくさね。なので聞いた人たちは、なんこれこの人今まで聞いた人とえらい違うやんっていうふうにびっくりしたわけですよ、ね、でそんな時に起こったのが今日の出来事で、まず出てくる人、汚れた霊に疲れた人っていうのが出てきました。これはね、どういうふうにみんな思ったかね、どうでしょうね。汚れた霊って何でしょう。まず汚れた霊、何？
悪魔の霊。
お、悪魔の霊、怖いね、なんか怖いけど、どうですか皆さん。そう、そうでしょ。聖書って本当のこと言ってる本なんです。聖書は綺麗事を並べてるだけの本じゃない。だから本当のことを書いてあるから、本当のことっていうのは時々怖かったり痛かったりするんですよ。 で今日のところも実はこの汚れた霊っていうのはどういうことかっていうと、霊っていうのはまず霊だけでビビる人もいますけどね、なんかそういう霊が映っとうとかね、写真見て言う人もいますけど、そういうことじゃなくて、霊っていうのは俺たちの肉体とは別の存在、いやもっと言えば俺たちの肉体にも実は霊があるんだけど、そういうこう何て言う、肉体じゃない部分ね、それを聖書で霊って言うんですよ。で神様も霊の存在、霊なんですよね。で、あと、天使たちとかも、霊的な存在、霊の存在っていうふうに書いてます。で、今日出てきてる汚れた霊、じゃあ霊っていうのは汚れたっていうのは汚いっていうことでしょ、字が汚いっていう字ね。汚い霊じゃないやろか、ね、要するにここで言ってるのは神様に敵対してる、神様に逆らっている霊のことだっていうこと。そんなのあるって初めて聞いた人もいるかもしれません。でも今マーラが言ってくれたように、その、ボスが誰かっていうとサタン、悪魔ですね。悪魔ラスボスよ、ね、一番親玉ですよ、ね、でこいつについていった霊っていうのがいっぱいあるわけよ。でこの悪魔サタンっていうのが、みんなピンときた人もいるかもしれませんけど、一番最初の人間たち、ね、アダムとイブを、アダムとエヴァをどうにかしたよね。何をした？誘惑したんです。誘惑したということは要するに神様に逆らって生きるようにそそのかしたね。あんた神様なんか言うこと聞いとったらつまらんやろ、これ食べてみ、そして自分がしたいと思うことしてみ、絶対いいけんって言ってダマくらかしたわけよね。それがサタンです。だからサタンのやることっていうのは、神様のやろうとしていること、神様の思いにいちいち反対する、いちいち逆らう、いちいち神経つやないこれっていう、ケチつける文句言う、邪魔をする、あもうとんでもないよね、そういうやつなんですよ、ね、でそういうやつの手下が今日出てきてるような汚れた霊とか悪霊とか言われ方もするけどね、そういうやつらがこういっぱいうごめいて俺たちの生活の中で、お前神様とかしょうもねえやろ、そんな面白いねえとこ行ってないで、もっとさ面白いことして生きていった方がいいやんとか、お前礼拝とか言ってどうするん、誰もそんなとこ行ってねえやん、みんな楽しいことしようなんて、なんかそんな言って何するん、もうおかしいんやねんかとか言って、だんだん俺たちの中にも俺たちの方がおかしいんやねんかなっていう思いを持たせてくるんです、こいつは。で挙句の果てに最後にはやっぱ俺も神様とかなんとか言うのもうやめた、もう俺もう自分の好きなことして生きていくようにしようって言って、なってしまうっていうのが一番サタンが求めてることなんですよね。でそのためにいろんなことを仕掛けてくる。で今日出てきた人っていうのはこの悪霊に、汚れた霊に取り憑かれた人、つまり取り憑かれたって言ったらなんかお化けっぽいよね、なんかね、とか言って取り憑かれたっていうようなイメージあるけど、要するにどういうことかっていうと、コントロールをされてしまっていたっていうことです。わかる？みんな自分誰かにコントロールされてますか？そんな考えたことある？あ、俺ってこのなんかにコントロールされとるな、ね、例えばロッキーがもしね、一日中飯も食わずに起きてる間ずっとつむつむのゲームをしていたとします。そしたらロッキーはつむつむのゲームにコントロールされてしまってる、もう脳みそがつむつむのことしか考えてない、うん、あ今度出たなんとか、なんとかなんかチャーム付きのプーのやつが可愛いな、でもまだゲットできてない、あどうしようかな、いやガチャ引きたいけどあと3万コインしか残ってない、あやばい、ちょっと稼いであと10万コイン貯めないと、あ今度ピックアップガチャも来るし、あセレクトボックスも来るし、やばいぞとかなって、ずっとつむつむのことしか考えてなかったとしたら、つむつむにコントロールされてる。わかる？こういうのあるんじゃない？あと歌とかもそうよね。歌って結構脳みそ入ってくるでしょ。で歌詞とかも自然に覚えて、その歌詞を知らずにこうわーって歌ったりしてるわけですよ。でもよう考えてみたら、その歌の歌詞とかにコントロールされてしまったりして、なんとなく気分が乗らんとか、なんかやりようんやけど全然楽しくねえ、何こんなんとか思ったりとか、そういうこともあったりするかもしれないよね。あと世の中の出来事、それを見たニュースとかにコントロールされたりとか、もういろんなことに俺たちコントロールされてしまうんですよ。人間ってすごい影響を受けやすいね。だからいろんなことコントロールされる。でも今日のこの人は汚れた霊にコントロールされていた、つまりサタンの思い、サタンの策略にちょっと引っかかってしまっていた、はめられてしまっていたっていうことだよね。怖いです。でこれって今の時代でもありますね、あること、本当にリアルにあるんです。 だから俺たちはこういう目も少し養っとかんと、あ、これってどうなんかなね、今嬉しいか嬉しくないかだけで決めていたら大間違いになってしまったりすることも結構あるんで、これって本当に神様作り主が喜んでくれることなのかな、それとも敵が俺たちを罠にはめるためにこうやってどうぞどうぞどうですかって言ってきとんかなとか、そういうのを見極める面も少しね養っていった方がいいと思う。かなりかなり少しじゃないかなりね。ですごいのが今日はなんとこの汚れた霊がイエス様に話しかけてるんですよ。みんな知っとった？汚れた霊って話せるって、うわ怖っ。ね、まあ悪魔はねサタンやからね、こいつも話せるわけですよ。でなんと面白いことにイエス様に文句言ってるよね。なんて言ったの？あんたなんでここに来たの？それで他にどうですか？あんたなんでここに来たの？他に何て言ったの？滅ぼす、俺たち滅ぼすつもりかい。
ああでも神の
せいだ。そう、最後にね面白いこと言ったんよ。で俺たち滅ぼし来たんかぐらいは想像がつくよね。最後に何て言ったね、あのドラマ聖書でえらい丁寧な悪霊だったですね。あなたがどなたなのか知っても、いやそんなお前悪霊がどなたとか言わんやろみたいな思ったけど、そうお前誰か知っとんぞって言うやろうと思う。で神の聖者、つまり神様のとこから来た唯一聖なるもの、神様が見て聖なるものって言えるそういうやつやろうって知っとるわけよ。ここで俺らちよく面白いこと気づいた方がいいのは、悪魔もイエス様がどんな人やったのかっていうことを知っとったっていうことね。これは知っとった方がいいよ。悪魔は闇雲にわけわからずに俺たちを騙しようやない。悪魔はちゃんと神様のこと知っとる、イエス様のことも知っとる、そして聖書にどんなこと書いておくかも知っとるわけよね。知っとるから俺たちのこと、イエス様のことを恐ろしがっとるわけよ。だってもうさ、滅ぼしに来たんやろって言いよるやん、ここですでにね。うわもうやられる、やべえ、うわちょっとっていうやわけですよ。だから知っとる。でももう一つ考えなきゃいけんのは、聖書のこととかイエス様のことちょっと知っとるから俺たちを騙すときにそれを使ってくるわけ。だって騙すんやけ、騙すっていうことは本当じゃないことを本当のように思わせるわけでしょ。だからちょっと本当っぽいことを知っとかなダメやろ、わかる？最初からバレバレな嘘ついたら誰でもバレるやん。だけどちょっと本当かなって思わせたらさ、人って騙されるやんね。だからサタンも同じようにちょっと本当のことをちょっと入れてきて、でもようと考えてようと見たらこれ嘘やんって思うんやけど、それ気づかんように本当のことを入れて、さもそれがいいことであるかのように俺たちにこう忍び寄ってくるわけよね。よくなんとか詐欺ってありました、電話かかってきて、俺俺とか言って、久しぶりやけどさとか、ちょっとやばいんよとか言って、ちょっとお金がいるんやけどとか言って、あれも本当のことであるかのように思わせるわけよね。だから俺たちっていうのはよく立ち止まってすぐ聞いたらそのまんまバーンってリアクションするんじゃなくて、一回立ち止まってちょっと待てよ、今のは本当にそうなんやんかってい う, こう検証する目ね、インスペクションの心っていうか気持ちをね養っていくと、ね、そして最後にもう一回言うけど、イエス様のことを知って、悪魔ってイエス様のことを知っとるから怖いんです、ビビりまくっとんです、やばーってね、やばーってわかる。そしてもう自分らがいずれは完全に滅ぼされるって分かっとる、分かっとるから黙ってじっとしときゃいいのに、分かっとるから滅ぼされる前にもう悪あがきをして、一人でも多くのやつを騙して、一人でも人間をたくさん神様の方やないで自分の方に引きずり込んで一緒に滅ぼさせようと思って頑張っと、嫌なやつやね。でも本当におるんです、こんなやつが。これリアルです、これイエス様言ってる例え話じゃない、これは本当の話やからね。今生きてる俺たちのこの世界にもこの悪霊の力、サタンの力って働いてるんですよ、ね、これ知っとくことは大事。でもね、ビビらんでいい、
ね、あの時々ねサタンのことをねもう考えすぎるあまりにサタンサタンサタンサタン言ってるやつがいるんですよ。ちょっと地面つまずいたらわサタンがおったとか、いやそうじゃないやろ、あんたそれ見とらんやっただけでしょとか ね、そういう風に なってしまう場合もある。でも俺たちは何のために今ここに生きとんかって言ったらサタンを見るため、そしていつも警戒するため。違うやろ、俺たちは何でおるかって言ったらイエス様を見るためよ。イエス様の凄さをもっと知るためよ。そしてイエス様の命で生きていって、イエス様の命で満ち溢れていくためやろ、ね、だからサタンがおる、サタンがいらんことしよるっていうのは知っとってもいい、知っとかないけ。でもそこにバーって神経を取られてしもうたらこれ大間違い。それこそサタンの思うツボ、ね、俺たちは何見て生きていくかって、イエス様ですよ。イエス様どんだけすごいんっていうのを知っていく、これが俺たちの生きる目的や。これ間違ったら大ごとやけんね。そうやろ。でイエス様がこの、汚れた霊に言います。イエス様かっこよかったね、黙れって言ったやろ、ね、この人から出ていけって言いました、ね、そしたら、このほらサタンってさっき言ったやろ、自分が負けるうち分かっとうのにちょっとだけ至らんことしてから負けるっていうね。でこの時もこの人を、引きつけさせ、みんな引きつけるって分かりますか、要するに痙攣するわけよ、うるだーってなって、でギャーって叫んで出ていったって、こんなになったよね。でもちろんこの後この人はちゃんと元気になりましたね。だから大丈夫。そしてみんな見よった人たちは、何なのこの人って、こんな汚れた霊に出ていけっつったら本当に出ていったら、ちょっとどうなったのこれ、うわーってなったよね。でここで分かるようにイエス様はサタンに、サタンより強いんです。悪霊であって汚れた霊であっても、それにお前こうせって言ったらちゃんとその通りする、そうしかできんわけよ、汚れた霊とか言う。なんでかって言ったらイエス様が主やから、イエス様が神様やから、イエス様が全てのコントロールを一番最終的に握ってる存在だからです、ね、だから俺たちがどんなにサタンのことを聞いたり見たりして怖くなったとしても、イエス様に負けるわけがないんです。だからいつもイエス様を見ていく、イエス様のことを考える、イエス様の言葉とイエス様の思いで満たしてもらう、イエス様の命であふれる、イエス様の愛の中に使っとく、イエス様の平安で包まれる、干したらもう絶対大丈夫ってね。わかりますか皆さん、これがイエス様が言いよるあんたたちの生き方ばいってね、今日のポイントじゃないかなと思います。なのでまだこの中でイエス様信じてないな、イエス様もうおるっち分かっとるけど自分はあんま関係ないかもな、まあいいなとか思っとる人はぜひこのことを覚えとってほしい、そして実行に移してほしい。イエス様を信じる、こっから始まっていくよ。そしてイエス様本当にこんな、なんか汚れたりとかなんとか言うのに全部よりも強いんやんっていうことを本当に体験しながら生きていくときに俺たちは安心できるし、そして俺たちはどんどんイエス様の命で溢れていきますよって。そしてイエス様の命で溢れよけばもっともっとサタンはもっと怖がるよね、わこいつはちょっともう頭触らん方がいいなってね、なっていくでしょ。そしたら俺たちの中から溢れる命ってもっともっと溢れるようになるよね。そして周りにもイエス様のことが伝わっていくし、本当にみんなが変えられていくよっていうのがイエス様の来てくれた目的ですよね、今日はちょっとだけ怖い話をしました。でも怖がる必要は全然ない、イエス様勝ってるから、もうすでに死をやっつけた、悪魔の最終兵器は死ですよ。でもそれをイエス様やっつけてるんだから、もうこれ以上怖がる必要どこにあるよ、ないよね。皆さんぜひ安心してこの1週間も過ごしていってほしい、これからも生きていってほしいなって思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日はイエス様が汚れた霊をやっつけて追い出すところを読みました。この汚れた霊、なんかのおとぎ話か作り話みたいに聞こえるかもしれませんけど、本当にリアルです。イエス様が神様であるのがリアルなどと同じように、この神様に敵対する力、敵対する勢力もリアルです。そしてイエス様の計画、イエス様のやってることを台無しにしてやろう、ぐちゃぐちゃにしてやろうと思っていつも悪巧みをし、画策をし、みんなの毎日の中でダマくらかそうとしていろんな形で忍び込んできているのも事実です。
イエス様どうかこのことを俺たちが知るように助けてください。でも知ったからといってそのことばかりに気を取られて、サタンがこうしたサタンが出たサタンがするもサタンサタンサタンってなるんじゃなくて、だからこそイエス様に目を向けて、イエス様がどんだけすごいんか、イエス様は主やねえか、イエス様神様やん、イエス様救い主なんやんっていうことを本当に頭と心と体で体験していくことができるように助けてください。その最初の一歩は俺たちがイエス様を信じて生きていくぞって決めるところです。このイエス様を信じる一歩をまず踏み出すことができるように、イエス様は俺たちの心の中に勇気をあふれさせてください。そしてその勇気を持って、どんなことが起こっても怖がるんじゃなくて、イエス様に目を向けて、イエス様なら絶対大丈夫なんや、あの悪魔の最終兵器である死ですらももうイエス様はそれを無効にしてくれたやんっていつも思い出すことができるように、そしてイエス様の命と愛で満たしてもらって溢れていくことができるように助けてください。毎日毎日いろんな出来事が起こって、もう本当に不安が溢れるこの前世の中、イエス様の安心、イエス様の平安の中で過ごしていくことができますように、このお祈りを心からの感謝と、そしてイエス様へのもう全身全霊の信頼を捧げながら、イエス様の名前でお祈りします。アメン。ありがとうございました。